マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第425回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第425回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回安成さん、東さんはじめ合計12名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。またチャットサイト、Discord にですね、サーバーを開設しております。この番組のリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場と、したいと思っておりますので、よろしかったら参加してみてください。このサーバーは、ポッドキャスト番組、電気屋ウォーカーと共同運用しております。電気屋ウォーカーをお聞きの方もですね、コーヒーさんとか、タージ君とか来ておりますので、よかったら参加してみてください。URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。また、ツイッターでハッシュタグ、ウッドストリームのデジタル生活または電気屋ウォーカーで、お送りしておりますので、そちらも見てみてください。はい、ということで、前回、CP プラスのね、カメラの話を、しましたけども、結構、なんですか、木澤さんの視点から見ると、ちょっと違ったこと言いますね、とかね。特にレンズじゃない、ソニーのね、レンズの、マウンターの機上のね、下りは、なんか、オープンソースって話をここですると、結構ね、面白い視点ですね、っていうふうに言われました。ありがとうございます。ちょっと、私もいろいろと勉強していきたいと思いますのでね、また今後ともよろしくお願いします。また前回ね、CP プラスいろいろ会場もあって、いろいろ案内してもらったってことで、ユーマグの菊池さんの話しましたけど、いろいろ沈道中みたいな感じでありましたね。お前何やってんだっていう話をしてたんですけど、そこまで言ってねえだろうということで、すいません、ちょっと私話を持っちゃいまして。ただね、いろいろ本当に勉強させてもらいましたので、よかったかなと思っております。ということで、ご容赦願いたいなと思っております。あと最初にじゃあ告知だけさせていただこうかと思います。ドットエンタロ勉強会、3月の勉強会ですけど、来週ですね、3月24日土曜日、日本マイクロソフト品川本社セミナールーム B で行います。開始時間1時30分となっております。で、今回はですね、IoT 関係ということで、非常に大変素晴らしい方に来ていただきまして、日高アトムさんっていう、マイクロソフトの MVP でもあるんですが、株式会社デバイスドライバースの代表取締役もされています日高さんに、マイクロソフト Azure とエッジコンピューティングということで、エッジコンピューティングなし、あとマイクロソフト Azure IoT とか OPCUA とかね、EN Ocean とかですね、そこら辺のこう、私もまだ全然勉強不足で、っていうか勉強今回のタイミングでしたいなと思ってるんですが、そこら辺の話を、デモを交えてお話をいただけるということになっております。そして、前回もお話しました渡辺誠さんによりますローアランの技術開発、IoT 関係の長距離通信ですね、 LPWA っていう通信の一つのローラーワンというものがありますが、それの技術解説、それと株式会社センスウェイの執行役員のマスコさんによりますセンスウェイのローラーワンサービスの展開の紹介ということでお話しいただきます。それと、私の方からですね、誠に僭越なんですが、IoT デバイスをローラワン経由で Azure につないでみたというタイトルでですね、実際アルディノに、マイコンボードのアルディノに温度センサーをつけて、で、それをローラワンで無線で飛ばしてですね、ゲートウェイを通してさらに Azure 側の仮想マシンにデータを受けさせて、そこで処理をするっていう、Azure との連携的な話をですね、したいと思っております。ということでね、昨日やっとね、デモプログラムっていうかね、技術的な確証が得たっていうところで、これね、できなくてどうしようかと思ってたんですよ。ここだけの話なんですけど。いや、ここだけの話ってのもおかしい話なんですが。ということで、なんとか、いろんな方のね、協力を、いただきまして。まあ、具体的にはですね、増田さんとかね、藤井さんとか、IoT 関係でもいろいろとドットネットロボでもね、お話しいただいている皆さんにですね、教えていただきまして。まあ、最後のプログラムの方も完全に自前でね、 まあ、技術的なところは解決して、いろいろアドバイスもらいながら、環境を作ることができました。うん。まあ、中身はね、来週お話しするとして、また、こういうこと作りましたってことでね、次回の番組でもお話をしたいと思ってるんですが、そんなね、IoT 関係のお話を、ドットネットで行います。非常にですね、IoT の話すると、非常に皆さん、来ていただけるんですね。現在は、何人だ ?37 人の方に参加のお申し込みをいただいております。多分会場はほぼ、満席に近くなっちゃうと思うんで、興味のある方はですね、ぜひ、お申し込みいただければなと思っております。お申し込みは、コンパス、CONNPAS ですね。コンパスのドットネットラボで検索していただければ出てきますし、この番組のウェブサイトからもリンクを貼らせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回の本題なんですが、お話はですね、大きく分けて3つあります。Windows のアプリの話と、あと写真関係で、Lightroom という写真の編集ソフト、管理ソフトの話と、iPhone の話を、このモバイルクラッシャー木沢のですね、iPhone の話をしたいなと思っております。では、一つ目の話なんですが、Windows アプリの紹介を一つしたいと思います。こちらはですね、Pure Text というアプリです。これどういったものかと言いますと、非常に簡単な動きをするもので、クリップボードにコピーしたテキストをですね、テキストの部分だけ貼り付けるというソフトです。これ例えば、ウェブだったり、ワードだったり、テキストとかですね、一回こう、コピーをして、他のものに貼り付けると、こういった一見テキストをコピーしたように見えて、ここにですね、いろんな属性があるんですね。例えば、フォントだとか、文字の色だとか、あとハイパーリンクですね、URL とか、そういったものの属性を持ってるんですが、例えばこれを貼り付ける、例えばワードに貼り付けるとか、あとはテキスト部分だけをワンノートに貼り付けたいっていう時に、他の情報はもう貼り付けなくていい、本当に文字だけ貼り付けたいって時に、そういったいろんな属性のね、情報ですね。もうフォントとかカラーとかハイパーリンクとかですね。そこを取り除いてテキストの文字だけを貼り付けるというものです。でよくそういうことをやりたいときは、コピーしたいときはですね、コピーしたものをテキストから貼り付けるときに、メニューを右クリックしてメニューを出して、文字だけ、テキストだけ貼り付けるとかね。そういったものを選ぶとか、あとは一旦メモ帳を立ち上げてメモ帳に貼り付けてから、もう一回コピーし直して別のものに貼り付けるとかね。そういうことをやってる方、多いかと思います。実際私もそういうことがあって、だいたい右クリックしてテキストのみ貼り付けるとかね。特にエクセルとかではよくやってますけども、そういうことをしてたんですが、このアプリを一回インストールしてね、実行しておくと、まあ、常駐する形になって、好きなね、キーの組み合わせで、ショートカットを入力すると、テキストだけ貼り付けてくれるというものになります。標準だと、Windows キーと V のキーを押すと、テキストだけ貼り付けるということができます。で、私もちょっとやりづらいとこもあって、Shift キーとコントロールキーを押しながら V を押すとかね。人によっては、コントロールキーと V のキーの横の B のキーを押して、テキストを貼り付けるとか、そういった設定を変更することもできます。まあ、とにかくまあ、アプリだけ入れると、Windows キーと V のキーを押すと、テキストだけ貼り付けてくれるというアプリになります。で、ちなみにこれMac だと、オプションキーとシフトキーとコマンドキーと V のキーを押すとできるらしいですね。その話をしてたら、ちょっと Facebook からね、Mac 使いの先輩から教えてもらいまして、そんなことができるようなんですが、Windows はね、そういうの標準ではできないんで、このアプリを使うということになります。で、実はこの Pure Text というアプリなんですが、昔から出ていまして、今ね、バージョン 6.2 になっています。で、なんでここでご紹介したかというとですね、この3月に出たバージョン 6.2 から Windows Store から入手できるようになりました。ですから Windows 10をお使いの方は Microsoft Store ですね。ここからダウンロードしてそのままアプリのインストールができるということになっています。 実際ストアからピュアテキスト、P-U-R-E-T-E-X-T で検索をすると出てきますので、これでインストールってやればですね、すぐインストールすることができます。で、まあ、そのままでも使えるんですが、設定画面で、そのショートカットを自分で決めたりとか、あとは起動時にちゃんとこれを起動させるっていう、自動起動させるっていう設定もありますんで、そこら辺をね、見ていただいて使っていただくといいかと思います。で、実際使うとね、便利ですね。私何が便利かっていうと、ウェブでコピーしたやつをワンノートでテキストだけ貼り付けたいってことよくあるんですよ。特にこの番組のネタとかを、で、このウェブのページの一部だけを貼り付けたいとかね。まあ、丸ごとの時はもうワンノートにそのまま転送ってやるんですけども。それとどうも文字の属性とか残ってしまったり、ハイパーリンクとかそのまま残ってたりっていうこともありますんで、テキストだけ貼り付けたいって時はもう右クリックしてテキストだけ、もしくは、リボンメニューのね、貼り付けの貼り付けオプションでテキストだけ貼り付けるとかやってたんですけども、これからこの Windows キーの V だけを押せば貼り付けができるという感じになりますんで、結構こういうとこだけでもね、すごく便利かなと思っております。そういったことで簡単にね、操作したいなという方は、使ってみてください。以上、Windows アプリの Pure Text のお話をさせていただきました。そこで次の話なんですが、写真関係、まあ、カメラとかね、そこら辺のお話なんですが、まずですね、カメラ、木澤さんいつ買うんですかと。EOS キスデジタルが壊れて、もうすぐ桜が咲こうって時に、カメラがサイバーショットと iPhone だけかっていうのもちょっと悲しい話でして。今 OMD を買おうとしてるんですが、この後に話す iPhone の事件があったりでですね、ちょっと今、まだ買えていないです。ただもう買うことは間違いなく買いますんで、もうカメラ壊れたんで買いますってので、奥さんの了解も取ってますんで、まああとは本当買うだけと、あとお金と、あと手元のレンズ売ったりとか、そこら辺の工面してからになるんですが、まあ少なくともの横浜駅の工事が終わるまでにはですね、買いたいと思っていますんで、じゃあいつだって話もあるんですが。でね、カメラ今 OMD の EM5 を買うっていう話をしていたんですが、まだちょっと決めかねてるっていう話もちょっとしたんですけども、決めかねてる、かねてるもう一つが何かっていうと、同じオリンパスの OMD の EM10、こちらかどうしようかってところをね、ちょっと今もう一回ちょっと考えてるところです。お店でね、買うぞっていう勢いで、実際手に取って両方見ていると、やっぱり、ね、EM5 ってやっぱ質感が違うんですね。私が素人の私が持っても違うし、まあ、乗っかってるレンズも、1240のプロのレンズとかをつけた状態なんで、やっぱり持った感じすごくいいんですよ。でもちょっと思ったのが、あれなんで私ミラーレス一眼を買おうとしたんだっけ？なんで EOS のね、9000D とか、X9i とか、実は価格的に 80D も買えるかなっていうところもあって、なぜそっちにしなくて、ミラーレス一眼にしようかっていうと、やっぱりカメラもうちょっと軽くてコンパクトで気軽に持ち運ぶ方がいいなっていうのがあったんですね。それを視点で考えると、つまり軽くて、いつも出かけるときカバンに放り込んで持っていける。つまり機動性が上がるっていう。機動性が上がるとシャッターチャンスも、機動性があって持ち運ぶんでシャッターチャンスも多くなるんで、それなりにいい写真が撮れるのかなっていう、やっぱり機会が増えるかなっていうのがあったんですね。で、そのところで EM5 のごついレンズをつけて、あれこれって機動性を上げることになるのかなっていうのは、いや、まあお好きな方はね、こんぐらいは全然持てると。こんなのコンデジだっていう方もいるかもしれませんけど、それになると、どうなんだろう。で、もう一個、実際、パンケーキ型のレンズでね、電源入れるとウィーンって出てきて、レンズが飛び出してくる、EM10 と、レンズのセットでいくと、なんかこちらの方が機動性が自分にとっては高いのかな。で、50グラム軽いんですよ。軽いのがいいのかっていうのがあるんだけど、もうそれ考えると、これは本来の目的から、よく考えるとこれは EM10 じゃないかなっていうところもあるのと、あと液晶のパネルがありますね。液晶の画面なんですけど。あれが EM5 はバリアングル液晶ってことで、一回、そのまま表示もできるし、一 回広げてひっくり返して、自撮りもできるし、実際手元でね、角度も変えながら見るってことができるんですが、一回横に広げるんですね。それはバリエングル液晶なんで、それはそうなんですけど、あれを、なんかいちいち操作するのが、意外とめんどくさいなっていうのが、お店で触ってて思ってて。それと、あの液晶自体を広げて、斜めに、こう取り出してみると、レンズの軸線上から外れてるんですよね。まあ、だからレンズのちゃんと、映ってるところが液晶に出してるんで、別に見た目ずれることはないんですけど、なんかこう、写真撮ろうとした時に、まっすぐ実は被写体見ようとするんだけど、液晶を確認するときはちょっと横を見なきゃいけないっていうのがあって、このバリエングル液晶って私にとっていいのかなっていうのがふっと思って。で、一方EM10 っていうのはスライドするんですよね。で、斜めにもできるし、ただ横方向には傾けられないんですよ。まあ、だからこう自撮りをするときにモニターで自分の確認っていうのは取れないんですけども、そんな自撮りするっていうね、というのもあるし、逆にすぐ動かしやすいんですね。EM10 のスライドするような液晶は。で、それ考えると、なんか EM10 の方がいいんじゃねっていう。で、値段もそんな変わんないしね。それと、ちょっとポイントなのが、5月13日までは、EPL9 発売記念で EM10 Mark III ダブルズームキットは1万円キャッシュバックなんですね。で、それを考えると、まあね、やっぱり、1240のいいレンズ使って撮りたいっていうのもあるんだけども、一方ちょっとズームの望遠も欲しいなってところがあると、やっぱりダブルズームキット。で、もしくは普段はダブルズームの望遠を持たずに、パンケーキのレンズですね。ほとんどだからコンデジュマリ一回り大きいぐらいの容積になりますけども、その形で EM10 を持っていった方が、いいんじゃないかなっていうのをね、今になって考えてます。ちょっと悩んでますね。値段的にはもう今変わらないんで。で、あと内容的にもですね、カメラとしては EM5 がいいのはよくわかりましたけど、1240のプロレンズ使うと、テーブル補正がもう一段増えるから、実績6軸テーブル補正だって言われるとね、うわ、こっちの方がいいのかなっていうのも気がしてたんですが、ちょっとまだ考えてます。というところで、すいません。もともとちょっとカメラの話するつもりなかったんですけど、そんなところでやってたんですけど、じゃあ一方ね、写真関係ってパソコンでいじるときに、どうしようかなって、思ったとき、やっぱりこの写真の編集もそうなんですけど、管理。これどうしようかなっていうところもありました。で、今は、もう本当、ワンドライフォービジネスに写真を入れて同期をさせて、で、エクスプローラーで見て、日付ごとにもう、フォルダ分けてですね、写真を管理してるんですけども、これやっぱりタグ付けして、例えばディズニーランドに行った記録だとか、ガンダムの記録だとかですね、本当に必要な写真をパッと出してみたい。で、結構埋もれちゃうんですね。で、何月何日に旅行行ったはずだからここら辺かなっていうところを、写真は画像の検索がちょっと厳しいんで、見たりしてたんですけど、意外と写真たくさん撮るんだけども、整理できてないなっていうところがあって、どうしたらいいのかなって。これはもう、だから管理できていいものであれば、もう Mac だろうが Windows だろうが関係ないなと思って。だから Mac の方がいいんだらば、じゃあ Mac に全部写真関係ね、集約しようかなとすら思ってたんですが、いろいろ見てると、いろんなソフトあるし、ただ今回の CP プラスとか言って、お話聞いてると、皆さんね、Lightroom 使ってるんですね。Adobe の Lightroom。Lightroom で管理しながら写真の編集とかもできてっていうところもあって、これを見ていくと、この Lightroom もいいんじゃないかなっていう感じがしてまして、ちょっと今お試し版ということでインストールしてみました。で、この Lightroom っていうソフト、写真編集に関してはですね、Lightroom と Photoshop と、あって、 で、どっちがどうなのっていうところがあるんですけども、まずライトルームっていうのはその写真の管理ができるっていうことと、まあ、編集ができるっていうこと。で、フォトショップっていうのはもうより高度な写真の編集。例えば、写った写真の補正じゃなくて、いろんなものを組み合わせて、芸術的な作品を仕上げる方もいれば、まあ、そうでなくても、まあ、ちょっとね、変わったこう、絵を作ってみる。変わったっていうかね、自分の個創作をしてみてね、絵を写真ベースに自分のなんか作品を作ってみるとかね。そういったこともできるっていう、割と高度な編集ができるものかなというふうに見ています。ですから、これ今のところ私はこれ Lightroom だけでいいのかなっていうところもあるし、で、実際今使っていると、まあ、ホルダーに分けて入れます。で、タグをつけて、名前を分別できます。もちろん分別するっていうこと自体は Windows 標準でもできるし、Windows のフォトアプリでもそれは分別できるんで、もうそこは入れればいい話なんですけども。で、これをすぐ編集ができて、で、違うのはクラウド側ですね。Adobe のクラウドの方にデータを持って管理ができるということになります。で、まず編集の話をすると、非常にこれ編集が優秀なんですね。今回 CP プラスでも皆さん、セミナーとか言われたのが、まあ、皆さんとりあえず自動補正をしてみてくださいと。それだけでもう、それだけでね、結構いい風に仕上がりますよっていう。で、あとは色調とか自分で好みに合わせて使ってみると思いますって。それがその、ライトルームの、まず第一歩ですよって話をしていて。で、実際私もですね、編集しようとしてる写真を自動補正ってボタンをポチッと押すんですね。そうすると、画像の状態を見て、いい感じに仕上げてくれるんですよ。すいません、音声なんでいい感じにとしかなかなか言えないですけども。それ見て、例えば、この前ディズニーランド行ったし、夜のイルミネーションで撮ったんだけど、どうも子供の顔が暗く映っちゃって、で、いろいろ私も印刷するときね、写真編集で画質を変えて、例えば、シャドウのところをこう明るくしたりとか、いろいろやって苦労してたんですけども、このライトルーム使って自動補正ってやっただけでね、あ、これいいじゃんってくらいいい感じに仕上げてくれました。で、ここもっと鮮やかに、イルミネーション鮮やかに、目に見えたんだけど、こんな感じなのかなっていうところで画像補正かけると、それなりに光量も調整してくれてね、ああ、こんな感じだったんで実際見たときはっていうようなね、とこも書き換えてくれますんで、この自動補正をやるってだけでもですね、すごくいいかなと思ってます。それとね、これは私の癖は直さなきゃいけないと思うんですけど、どうも写真撮るときね、ちょっとね、斜めに撮っちゃうんですよ。極端に斜めじゃないんですけど、なんかあと画面見るとちょっと傾いてないか、この写真っていうのが結構ありまして、右側が下がる感じかな。シャッターを押すから下がるんじゃなくて、構えるときになんかカメラが微妙に傾きちゃったんですね。角度にして 0.2 度とか、1度に行くぐらいかなっていうくらいなんですけども、そういうのがあるんですが、画像を見てですね、補正しろっつったら、それだけで、綺麗に傾き直してくれます。で、傾きを直してくれるのもあるし、例えば、まっすぐに立ってる柱を、斜めに見える柱をちゃんとまっすぐに立てて、画像もそれに補正してくれるって機能もありまして、そこら辺がね、ボタン一つで自動ってやるだけで補正をしてくれます。で、もちろん補正もしてくれるし、この傾き自体を自分で微調整しながら、自分の納得いくような風に直すってこともできますんで、すごくそれだけで自分の撮った写真が、あ、こういう風に仕上げたかったんだってものにね、出来上がってる感じがしています。あとは、青空をより青空にっていうところで、自然の彩度をですね、自分でちょっと上げる。これ人によっちゃ、木田さんこれやりすぎじゃねっていう人もいるかもしれませんけど、そういったこともあって、なんかすごいいい青空をですね、出すような写真とかもできますので、そこだけかな。でもそこだけでいじってて、かなりいい感じに仕上げられるんで、すごくこれはね、いいかなと思ってます。で、他の今までそのいろんなソフトもあって、その自動補正っていうのも今までできてましたけど、さすがなんていうのかな。Adobe のこの Lightroom で使うと違うんですよ。例によって私素人なんでそこはっきり言えないんですけども、ここのソフト使うとなんか仕上がりが違うなっていうところがありまして、やっぱり専業メーカーのね、やっぱり業界のね、素晴らしいメーカーが実績のあるメーカーが作ってて、やっぱり技術的にもね、長けてると思いますんで、そこが使うのは違うのかなというふうに思いました。そういうことでこのライトルーム、すごく 気に入っています。これね、今ね、2種類あるんですよ。お試し版のダウンロードしようとしたら、Lightroom CC って書いてあるのと、Lightroom Classic CC って書いてあるのが2種類あって、ああ、なるほどと。多分 旧 バージョンをなんか互換性維持のために取ってあるんだなというところで、クラシックって古いんだなと思ってたんですが、実はですね、これご存知の方よく知ってると思うんですが、この Lightroom CC と Lightroom Classic CC、まず性能的なところを言うと、Lightroom Classic CC の方が機能が豊富です。で、全然操作性も違います。で、やっぱりこの Lightroom CC というのは、Lightroom Classic を、従来の Lightroom と言ってたやつを、クラウド版、データをクラウドに置くようにして、操作を簡単にしてる。わかりやすくし、メニューもわかりやすくしてるっていうところも、で、軽くして作ったのが、従来 Lightroom CC と呼んでたやつを、新しく Lightroom CC という名前に変えて、で、昔から Lightroom と呼んでたデスクトップ上のアプリケーションは、Lightroom Classic CC っていうふうに名前を付け替えて展開をしているということになっています。ですから、クラシックって言いながら、こっちの方が使いやすいし、機能も豊富です。で、Lightroom CC の方は、まあ、先ほど言いましたように、メニューが簡素化されている。まあ、必要なことはできるし、性能的にはそこ落ちていないんですが、簡素化されているのと、あとはそのデータの置き場所は基本的に、基本的じゃないや。データの置き場所はクラウド上なんですね。アドビン用意しているクラウド上にしか置けないです。でもちろん、ローカルのハードディスクとか SSD でもいいんですが、そこに一部をキャッシュとしておくということもできるし、あとは、クラウド上に置いてあるデータをローカルディスクに、ローカルのハードディスク、自分自身のハードディスクとかにですね、コピーを全く置いておくってこともできます。一方、その Lightroom Classic CC の方は、基本的に自分のパソコンにある写真データを編集するというものになります。もちろん、Adobe の Creative Cloud にデータを置くということもできますんで、まあ、そこはね、よく使っている方は両方使い分けてるという方もおられます。Lightroom で編集しようとして出てる画面で、Photoshop に編集するってことで、Photoshop に編集を移すこともできます。まあ、そんなところでね、デスクトップのアプリとして両方とも用意されてるんですけど、Lightroom Classic CC っていう方が、まあ、入門書も多くてですね、本とか本屋さんで本見ると、Lightroom Classic CC に相当する部分の説明が多いんで、まあ、そっちも使ってるし、現に聞くと、Classic CC のままで新しい Lightroom にはまだ移行してないよって方もね、結構おられるようです。ただ、Adobe としてはやっぱりもう基本的に今回クラウドに持っていくんで、主流は Lightroom CC の方になるんじゃないかなと思っています。で、こちらの Windows 版も Mac 版も当然あるんですが、Web 版、Web ブラウザ上で動くバージョンと iOS 版、iPhone とか iPad で動くバージョンと Android 版があります。で、これは無料で使うことができます。で、残念ながら Windows 10モバイル版はないんですけども、実際ウェブでもですね、開くとですね、編集ができちゃったりします。あとは iOS 版ですね。最近私よくやったんですけど、iPhone で写真を撮って、で、Lightroom の iOS アプリを立ち上げて写真を取り込んで、編集画面がそのまま編集できます。さっき言った自動補正もできるし、傾きの補正とか、トリミングとかも全部できますんで、それを補正した上で、保存したりとか、Adobe の Creative Cloud に、保存し直したりとかですね。あとはその場で Facebook に SNS に投稿ってことで、まあ共有ってことでね、SNS、Facebook に投稿とかね、そういうこともできます。最近だから iPhone で撮った写真を、電車で乗ってる間その間に編集して自分の好きな絵にして Facebook に上げたりとか、そんなことをね、しています。まあ、あとね、Android 版はちょっと私 Android 持ってないんですけども、同じことができるということで、こちらもね、同じ風に使えるんじゃないかなと思っています。で、Web 版なんですが、今デスクトップパソコンの方でやったら結構、やっぱりちょっとね、レスポンスが悪いかなっていうか、まあ、デスクトップに比べたらっていうのはあるんですけど、ちょっと遅いかなってところあるんですけども、十分使えたりしまして、ただですね、 ウェブ版に関しては私のこの Surface Pro、Core M3 メモリ 4GB タイプ。これはですね、正直辛いみたいですね。画面を見て写真を見ることはできるんですけども、編集しようとするとそこから先も進んでくれません。さすがにの Surface Pro もこのスペックだとそれは厳しいのかなと思ってます。一方ね、iOS 版はすごく良くてて、あとこれグルドンの方でお話しいただいたのかな。iPad 版は結構いいですよって、軽く作ってるしってことでね。実はちょっと iPad ね、私ね、手放しちゃったんですよ。サービス買うために。しまった、iPad 売らなきゃよかったなって。まあ、どっかで買い直すかなっていうのを考えてますけども。そういったところもあって、クラウド版っていうのはすごくね、いろんなデバイスでも使えるし、いいのかなと思ってます。で、何よりもその、Adobe のクラウドに置いてあるんで、どのデバイスからでも、いつでも引き出せますし、例えばそのディレクトリー、フォルダー分けして、中にアルバム作ってとか、ということであれば、どのデバイスからも同じようにこう見ることができますんで、まあ、ある意味一元管理、クラウドでできるんでね、これは、すごくいいかなと思っています。うん。ただ、がっつり編集するのは、クラシックが、Lightroom クラシック CC が欲しいなと思っています。一方ですね、フォトショップに関しては、私はいらないかなと。まあ、聞くとね、例えばこう、いらないものが映ってる時に綺麗に消すのに、まあ、結構いいよとか、いうのもあるんですけども、まあ、正直ちょっと使いこなせないなっていうところもあって、まあ、これ人によると思うんですけども、私はLightroom だけあればいいかなと思っています。で、じゃあこれ、おいくらですかっていうところなんですが、基本的にその今、課金サービスになってるんですね、Adobe も。まあ、Office 365と同じような感じで。で、Adobe CC ってことで、見てみると、その中に、フォトプランっていうのがあって、これ3つ写真関係がありまして、Lightroom CC と、クラウドのデータ 1TB で980円っていうコースと、あとは Lightroom CC と Lightroom Classic CC と Photoshop CC、が使えて、クラウドが 20GB の容量が使えるところで、980円。毎月980円ですね。で、あとは Lightroom と Lightroom Classic と Photoshop。で、クラウドが 1TB 使えて、毎月1980円という3つのコースがあります。ねえ。この毎月1980円はちょっときついかなっていう。なんかモバイル回線1個持てちゃうなっていうところもあって。まあ、980円もね、ネットフリックス今解約してるんで、まあいいかなっていうのがあるんですけども、まあ出せてもね、この980円のコースかなと思ってるんですが、今はですね、CP プラスで Adobe のブースでアンケートに回答したら、Adobe の方から1ヶ月無料でお試しできるよってところで、今それを使ってまして、で、コースとしては、Lightroom、Lightroom Classic と Photoshop が使えて、クラウドが 20GB という980円のコースをですね、今使っています。容量は 1TB 欲しいんだけど、クラシックも使いたいっていうのがあって、なかなかそこ難しいところなんですよね、私の場合。で、今 20GB ありますけども、手元の写真を上げて、不要なものを削ってとかもやってもるんですけども、それだけでもですね、ちょっと使っただけで今 20GB 中 3GB 使ってるんですよ。で、この先いろいろやるんだったらこれ 1TB はいるなっていう。本当にでもまともに使う人は 1TB でも足りないんじゃないかなと思うんですね。なんか 10TB まで拡張できるようなんですけども。そういったところもあって、これもまた悩むんですね。Lightroom CC だけと、クラウドの 1TB。っていうのが現実的なところかなと。そうするとクラシックがね、使えないのかっていうのあって、ちょっと今悩みどころです。で、まあ本当にここにお金かける必要があるのかっていうのもあるんで、そこはちょっと考えてるところなんですけども、一回ライトルーム使っちゃうとですね、いや、これずっと使いたいですよ。うん、こんなところに沼があるとはね、私は思ってなかったんですけども、まあそんなところでこのコース、まあね、月額課金のコースもありますので、その中からこう、 私も悩んでるところですけど、もし使ってみたいなって方はですね、まずお試しで1週間とか1ヶ月とか使えますんでね、ぜひ試してみてみるとね、いいかなと思います。いや、私その写真はって方はですね、自分で撮ったデジカメをこのライトルームに入れて、自動補正ってボタンポチッと押して、どんぐ風に変わるかっていうのをちょっと見てみてください。すげえと思いますから。さすがアドビだなと思いますので。ぜひね、試してみていただけるといいかなと思います。で、あとマシンパワーどんぐらいいるかっていうとですね、8ギガでも動くと思います。急にお前でかい数字言い始めたなとね、ついこのままでね、パソコンなんて4ギガぐらい動きますよなんて私言ってたんですけども。で、デスクトップのメモリー16ギガのスプレマシンで、ライトルームだけで10ギガ食いました。で、さらにフォトショップなんて起動した日にはですね、多分これ本当に メモリーもっと使いたいんだろうけど、さらにメモリーを何ギガバイトオーダーで、使います。本当にでもね、これ仮想環境のハイパー V 動かしてる以外で、単独で Windows 動かしてる状態でメモリーここまで食ったのね、初めてじゃないかなと思っています。ですから、この写真編集を Adobe のソフトを快適に使うんだったら、最低 16GB というのが今私の見解です。32GB欲しいんじゃないかな、これ。で、多分本当にでも言ってる人、いや、お前32って何甘いこと言ってんだよっていう方もおられるかと思うんですが。なんか Lightroom の改善点とか見ると、メモリー 12GB 以上で載せた場合時のパフォーマンスの改善をしましたとかね、平気で書いてありますので。ちょっと立ち上げて画像編集しただけでね。で、特に一回ロー画像かなんかを試しにやってみたんですけど、それだけでも 10GB いっちゃったので。まあ、4GB の Surface Pro でね、ウェブ版で動かないのはそれは納得だという感じがしています。ということでメモリーもそれなりに食いますけども、それなりの効果があるんで、こうがっつり使ってみたいって方はね、いいかなと思っております。はい、ということで、なんか久々にこう、ワクワクするアプリケーションソフトということで、Adobe のね、Lightroom についてお話をさせていただきました。はい、第425回は、Windows アプリ Pure Text の話と、写真編集管理ソフト Lightroom CC の話という話をさせていただきました。私今デジカメ、サイバーショット、持ってます。これ、ソニーのね、サイバーショット DSC-WX300 というやつなんですが、コンパクトデジカメですね。これすごくいいですよ。プレミアム撮影モードっていうのがあると、ここでね、結構2回シャッターをしてくれて、光量もいい感じで、整えてくれて出してくれますんで。で、これをさらに、Lightroom で編集すると結構いい感じになるっていう。じゃあ、お前これだけでやっていけよって言われそうで、奥さんにも言われそうでドキドキしてたんですけども。まあ、コンデジはコンデジでこれすごくいいなと思ってるんですけど、昨日横浜出てって、横浜のベイクウォーターっていうところ、まあ、東口の方出てってですね、ちょっとそこまで足伸ばして、空もね、ちょうど青空でいい感じだったんで、写真とか撮ってきたんですね。で、打ち帰って、さて、開こうって、まあ、ファイル転送して見てみたら、なんか、黒いシミのようなものがあるんですね。これなんだろうなっていうのがあって、なんか変なの映ってるなと思ってたんですね、空のところで。何もないはずなのに。で、別の写真見たら同じ場所にも黒いシミがあるんですよ。で、次の写真も、光の加減で見えづらくなってるのもあるんですけど、どうも全部ゴミが映ってるんですね。レンズ一応見てみたら、そのゴミらしきものは外にはなかったんですが、写真を撮ってみようということで、真っ白か壁とか白い紙に対してですね、写真撮ったら、このゴミが完全に映ってるんですね。で、これをズームを寄せたりとかいろいろこう光学ズームのところがありますとやると、そのゴミがですね、鮮明に見えたり見えなかったっていう状況で、どうもこのレンズの中にですね、ゴミが入っちゃってるという状況のようです。結局だから昨日撮った写真ね、もったいないことしたなって、いや、Lightroom で編集しろよっていうのがあって、本当にそれやろうと思ってますけども、そういったところもあってですね、なんかもうモバイル系運が悪いなと思ってたんですが、で、どうやってこれ解決しようかなと思ってたんですけど、 これ例えばキャノンってか一眼レフとかね、レンズ交換式だと思う、例えばキャノンのサービスセンターなり、あ、キャノンってか、メーカーのサービスセンターなり持ってったりとかね、すればいいんでしょうけど、これソニーに直しに出すとですね、なんかいろいろとこで書いてる記事を見ると、2万円ぐらい修理代がかかるらしいんですね。まあさすがにこれ無理だなと思ってたんですが、他の方どうするかというと、レンズ部分に掃除機を挿して、掃除機の吸引口をつけてですね、強制的に吸い上げるとゴミが取れる場合があるっていうのがありました。で具体的にどうするかというと、カメラを、今出してますけど、カメラをオンにして、レンズ一番望遠のとこに持ってって、レンズ一番出した状態にして、一応今飛び出てるんですけど、この状態で掃除機の、というか先っぽのあの部分、ローラーのブラシのとこ外して、掃除機の一番吸引部分をカメラのレンズにすっぽり被せてですね。で場合によっちゃサンラップかなんかでくるんで方がいいっていう話もあったんですけど、とりあえず被せて30秒ぐらいずーっと強制的に吸い出しだけをするっていう。ただこれやると壊す場合もあるから自己責任ねっていう記事がたくさんありました。で、Facebook で私もね、困ったーって、こういう状況ですって言ったらね、マイクロソフトの高橋とかさんが同じページを見て、これ自己責任だとこういうことあるみたいよってことを教えてくれたんですが、結局、恐る恐るね、やってみました。30秒だと怖いんで、とりあえず10秒ぐらいやって様子見てみるかなと思ったら、10秒ぐらいですね、掃除機で吸引したらですね、治りました。このゴミがね、どっか取れました。どこ行っちゃったかわかんないですけど。ということで、サイバーショットのレンズの内側に入ったゴミですね、無事取り除くことができて、こっちの方は問題解決となりましたんで。やっぱりどこも書いてるのが、すごく壊しそうで怖いとか、実際これ壊れちゃうんじゃないかっていうところなんで、自己責任ですとか、すごい人はですね、このサイバーショットを分解して、なんかレンズのとこうまくやるとですね、割れるかもしれないけど、分解できるらしいんですね。そういう動画を見たんですけども。まあ、それで掃除したとか、最悪この、殺像素子のとこまで剥き出しにして、で、そこに本当に糸くずがあったんで、それをブラシ、拭いてね、これなんて言うんだろう。これってあるんですけど、これのレンズ拭くときのね、エアダスターみたいですね。これを使って掃除しましたって方も中にいましたけど、さすがにこれ分解する勇気は私なかったんで、もう本当これだけ治ってね、よかったなと思っています。まあ、そんなところでやっぱり精密機器なんでね、取り扱いは、まあ、ゴミはしょうがないかなと思うんですけどね、注意したいなと思いました。はい、そういうことでまたいろんなネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。